ラジオドラマクールチョイス。この番組は地球温暖化について私たちの身近な暮らしから知っていこうという番組です。どんな選択をすればより良い未来を目指していけるか、温暖化対策への賢い選択を知る、それがクールチョイス。身近な皆さんが出演するラジオドラマから、あなたもクールチョイスな人になりませんか？今回はその道のプロに聞く漢方薬編です。菊岡漢方薬局の菊岡康正さんに、体を温める食材や漢方薬について伺います。
ただいま。あー寒い。エアコン、エアコン。あー、やっと暖かくなってきた。はい、
こんにちは。
こんにちは。
あ、おじさんおばさん、いらっしゃい。
わあ、なんだこの部屋、ずいぶん暖かいな。
そうやね、ちょっと暑いくらいと違う？
そうですか？だって外寒かったでしょ？このくらいやないと体温まらないんですよ。
でもこんだけぬくかったら環境にもお金にも優しくないな。
そうやね。今お部屋の温度はどのくらい？
25度です。
ああ、それは温めすぎやわ。今はね、暖房の時の部屋の中の温度を20度にして快適に過ごすスタイル、ウォームビズの実践の輪が広がってるんよ。
ええー、20度ですか？いや、それちょっと寒すぎません？私なかなか体が温まらないんですよ。
そうなんや。それやったら部屋の温度を上げるより、まずは自分の体の中からぬくめた方が良さそうやな。
体の中から？
体を温めてくれる食材を食べるとか、体質改善をするとか。
その辺のことに詳しい人知ってるから一度話聞いてみる？
そうですね、環境のためにも自分のためにも。
そうそう。
こんにちは。
はい、いらっしゃいませ。
すいません、あのね、体が温まる方法を知りたくてお話伺いに来たんですけど。
はいはい、あ、聞いてますよ。菊岡漢方薬局の菊岡です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの、私ね、体がなかなか温まらないんですよ。で、ついつい暖房を強くしてしまって部屋の温度をね、上げてしまうんです。それよりもっと体自体を温める方法があるんじゃないかっておばさんに言われたんですけど。
暖房でどんどん体を温めようとすると、どうしても温かい空気が上の方へ上の方へ行くので、ぼーっとのぼせたり、のぼせてる割には下半身は全然温まってなかったりっていうのがね、よくあるので、まあそういうふうなところは体自体がちゃんと対応していけるような体を作っていくっていうことがやっぱり一番大事なことになるんですね。
私ね、体を動かすだけではね、温まらないんですね。その時は食べ物とか飲み物とかで変わってくるんですよね。
そうですね、体一生懸命動かしているけども温まらないっていう人は、体がね、熱の伝え方を忘れてるんです。ですからそれをまず思い出させてあげる。で、っていうことはどういうことかっていうと、人間の体を作ってるのは食事ですよね。で、食事、口から食べたものが、タンパク質が肉になったり、糖分がエネルギーになったりします。それがいろいろ組み合わさって活力につながっていきます。で、それが血液に乗って末端まで行く。そういう口から取ったものが胃腸でちゃんと消化されて、吸収されて、それがエネルギーになったり、血になったり、それで末端までちゃんと栄養を届けてくれるような、そういう基本的なことをやっぱ積み重ねていく必要があるんですね。
具体的には長いこと保てるようにどんな風にして何を食べたらいいのかっていうのを教えてもらっていいですか？
まずはその、エネルギーとか活力を持続するのに、特に今の時期ですね、必要なのはやっぱり根菜類と思います。 で根菜類を十分に取った上で今温まるためにあったかいものとか、例えば生姜であったり唐辛子であったり、まあそういう香辛料ですね、そういったもので今温める。で根菜類をしっかり取って、これは普段から取る必要はありますけれども、でお腹の持ちのいい、まあそういったものを取って、今度はこのその温かさを持続していくための努力をする。もし汗をかいたらちゃんと汗を拭き取るっていうことは必要だと思います。
じゃあ体を温めるということよりも体を冷やさないことが大事。
大事ですね。過ぎたるは及ばざるがごとしで、脳っていうのはすぐ勘違いしますので、温めすぎると今度は冷やそうとする。例えば靴下をたくさん履く人でも、体の中で一部だけが温かいと、脳はそこだけ温かいのは異常だって判断するんですよ。でそこへ体の水を集めていきますから、かえって冷えたりむくんだりっていうことがあります。一部だけ温めると結果汗をかいてそこだけ冷えるということにつながってきますので。
ではその漢方ね、お店にいっぱいありますけれども、私でも飲めるような何かありますかね、おすすめのものとか。
冷え性のご相談というのは非常に多いんですね。で、まあ、例えば10代の方、それから20代の方、30代の方、それぞれ状況によっておすすめするお薬が微妙に変わってきたりします。この場合にはこれっていうふうに漢方薬を決めてしまうと、かえって使い間違いをしますので、その方その方個人差があるので、まあ、それに応じて処方は考えていく。で特にこう奈良で、奈良県の南部で今大和陶器っていう生薬ですね、漢方薬の原材料がここ10年ぐらい前から栽培を、されて、大昔は奈良が原産なんですけれども、今もう一度奈良でちゃんと復活させようということで、ここ数年でちゃんと商品とか製品になって原材料として入ってますので、奈良の人はその奈良県産の生薬の方が合うんじゃないのかなと思いますね。でその大和陶器っていうのは婦人薬、女性病のお薬の大多数に使われてるんですよ。だからまあ一番こうなんて言いますかね、有名な処方が陶器芍薬散っていう処方が、下津湯っていう処方があったり、いろいろ特に冷え性に使う処方の中にはほぼ必ずと言っていいほど入ってますし、ホルモンっていうのは女性ホルモンも男性ホルモンもありますので、女性のためのお薬っていうわけではなくって、男性が使う処方の中にも陶器っていうのは入ってるんですね。ですから男性も冷えで悩んでる方はやっぱりいらっしゃいますから、まあ、そういうふうなところでこうきっちり使っていける、いいお薬が地元にありますのでね、ぜひご相談いただけたらなと思います。
すごい、奈良の地元にこんなにいい薬があったなんて知らんかった。ありがとうございます。いっぱい教えていただきました。でこんな風にして相談乗ってもらって、一人一人に合わせて処方してもらえるっていうことですね。
その方その方によって状況は変わってきますので、きっちりお話を丁寧に聞いて、まあ、それに合わせて処方は漢方薬をご提案をしていきます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にいろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
いいお話を聞くことができてよかったね。私たちも考えさせられたわ。
はい、
寒さに対応できる体を作れば健康にもつながるし、暖房の使用も減らすことができる。一石二鳥や。いや、もっとかな。
暑さもやね。でも、やっぱりこれも日頃からの積み重ねでもあるってことやね。
さあ、今のうちにしっかり先のことを考えて行動しないといけないな。
そうね。環境のためにも、
自分のためにも。
ラジオドラマクールチョイス、その道のプロに聞く漢方薬編、出演はセトリーヌ、クラクケント、ファニー、菊岡漢方薬局、菊岡康政、音楽日置慎、脚本制作 中川直子でした。それでは次回もどうぞお楽しみに。